午3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2025年8月19日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、火曜日の第1、第3週はカオさんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ8月の後半ということで、
はい、
もうお盆休みとかもう終わってるんですよね。
うん、
毎年思うんですけど、お盆って何日から何日なのかって別にカレンダーに明確に書いてあるわけでもないのでなんか感覚的なものになってるじゃないですか。
そうですね、
15日までみたいな、
はい、
前後みたいな。
私も把握してないですね、うん、
そんな感じでちょっとよくわからないところもあるんですが、
はい、
もうだいたいお盆休み終わって、
はい、
ね、もうまた頑張っていこうかと。まだ学生さんは休みでしょうけど、
いいな。
なんか最近早めに夏休み終わるとことかもなかったっけ。
そうなんですか。
いやこんな暑いからね、早く終わってどうすんねんと思いますけど、
はい、
うん、なんか授業日数確保するためとか言うてね、
かわいそうですね、
うん、私立のとこなんかそういうとこもあんのかなとかね、
うん、
思いますけどね。もうとにかく夏の暑さが終わるまで、
はい、
あのずっと休みにできないならリモート授業とかにしといたらいいのにね。
そうですね、
うん、もうこの暑さ自体が災害級じゃないですか。
はい、
うん、むちゃくちゃですよ。そんな35度とか、
はい、
36度37度とか、
はい、
北海道でもほら40度近いとか40度とかいうニュースもあったでしょ。
もう北海道でも涼しくない
そう、帯広とか涼しいんちゃうのって思いますけどね。
はい、
暑いやんそんなこっちより暑いやんどういうことっていう。だからもっと北に行くしかないのかな。
うん、
早く北方領土返して。いやそういう問題じゃなくてもうシベリアとかにちょっと土地売ってくれないかな。
うん
冬は寒いで、その代わり
そうですね、
マイナス40度とか45度とか、
まあ、冬になったら戻ってくるっていう感じで、
うん、いうことになるかな、うん、なんかシベリアの方の寒い町の学校はね、
はい、
マイナス45度になると休校になるんですって、さすがに。でもちょっと待ってと、はい、マイナス44度やったら学校やんのかとそんな寒い中でマイナス44度と45度の間にどんな差があるねんという話ですよね、うん、その差にどんな違いがあるの今日は大したことない、まだマイナス43度や、45度になったらさすがに寒いな、いやいや同じや同じや全部寒いわっていう風にと、そこの方は突っ込まないんでしょうか。
うん、
うん、
あれですかね、地球温暖化でそっちの北の方の人たちは逆に助かってるんですかね。
あ、そういうこともあると思いますよ。あの温暖化であかんってみんな言いますけど、
はい、
今まで雪と氷の大地だったものが緑の草原に変わって、やったやりーって言ってる人も、
はい、
ガッツポーズ決めてる人も絶対いると思うんですよ。
そうですよね、
うん
うん、
それを考えたら今の状態のまま変えてほしくないっていう人が言うてることじゃないんですかと。
うん、
うん、だからね、北極圏とかでなかなか農業とかできなかったところが、
はい、
できるようになった、やったって言ってる人はいるでしょうと。
うん、
うん、それはあかんのかと、
はい、
素朴に思いますけどね。
うん、
まあ地球全体で考えたらちょっと困ったことなんですよね、確かに、
はい、
うん、でもそれが人間の活動によって引き起こされてるのか、
はい、
それとももう地球自体がね、
はい、
一定の周期があって、
はい、
どんどん暖かくなる時があったり寒くなる時があんねんと、
はい、
いう解釈なのか、
うん
うん、だからそのはっきりしたことがなかなかわからないんですよね。
うーん、
でもまあ人間の活動が全く無関係ってことはないんだろうなと思うんですけど、
はい、
あの一頃ね、これあんま聞いたことないかな、オゾンホールとかが話題になったことがあってね、
うん、
これあの南極とかの上空のオゾン層がね、
はいはい、
人間のこう排出したフロンガスとかで破壊されてしまって、
はい、
あのオゾン層に穴が開いてると、
うん、
だから南極で日光なんかに当たってたらオゾン層がその遮ってくれないので、
はい、
あかんでっていう話があったわけですよ、
はい、
で南極はあんまり人住まないですけど、
はい、
あのオーストラリアとか南半球の人がね、
はい、
その有害な紫外線が多くなると、
はい、
もう皮膚がんとかなったら大変じゃないですか、
はい、
だからそのオゾンホールあかん、なんとかせないかんということで、
はい、
そういうフロンガスを出さないように、
はい、
あのヘアスプレーとかにも入ってたわけですよ、
はい、
でそういうのやめようと、
はい、
でその効果があったのか、最近はオゾンホールがあんまりなくなってるみたいで、
はい、
まあそれは良かったねって話なんですよね、
うん
うん、でもそんな風にもうはっきり原因が分かってますと、
はい、
エアコンとかの冷却ガスとかに使われてたフロンをもうやめよう使うのと、
はい、
でやめて10年20年経ってあんなにオゾン層の破壊が問題になってたのが収まってきた、よかった、これはいいじゃないですか、
はい、
温暖化の防止については二酸化炭素の排出抑制やない言うてますけど、温暖化止まってんのかと、
うん、
暑いやん、思いっきり毎年記録更新してるやん、はい、止まらへんやん、はい、もう一緒やん、もうちゃうのってなるじゃないですか、
はい、
いくら努力しても成果が上がらなかったら、
はい、
さっきのオゾン層みたいオゾンホールの問題みたいに解決に向かってったらね、
はい、
あ、よかったねと、対策してよかったねってなるじゃないですか、
はい、
ちょっと分かりにくい話でごめんねだけどあのなんかこの地球温暖化っていうのはすごいつかみどころがなくて、
はい、
ずっと暑いやん、やっても、
うん、
そやのにまだやんのっていうふうにもちょっと思ってしまうわけですよ、これあかんのかもしれんけどね、
うん、
どうでしょうって感じ、
うん
うん、レジ袋持ったって買われへんやん、ええやん、使わせてよ、ね、これは思う、
うん、
レジ袋に不自由しない生活こそ、
はい、
私たちが望むものではないのかと、
うん、
選挙で熱く訴えればよかったな
、ね、なんかレジ袋が有料になっていろんなところが有料になった流れで、
うん、
なんか紙袋も有料になってるところ結構ありますよね。
紙袋の方がコストかかってそうやもんね、あれ。
あ、そういうこと。なんか紙袋、うん、ビニール袋がダメっていうあれなのに、紙袋有料に、なんかちゃっかり有料にするって、
うん、
めっちゃ便乗してるじゃんって思ってたんですけど。
紙だって資源やしね、
うん
うん、紙袋作る方がなんか大変そうやん、なんか、
うん、
あの、何やったらええねんっていうね。で、あのストローなんかも紙のストローとかもうそんなん使いにくいしやめやって、あのトランプさんは大統領令でね、
はい、
もうそんなん使うなっていう署名しはってもうやったっていう感じでしたけど、
うん
日本では未だに紙ストローなのかな。
うーん、そうですね。
紙ストロー渡されることある。
結構割合高いですね。
あ、
私は別に何とも思わないですけどね、紙ストロー。
なんかだんだんふにゃふにゃになってくるんでしょ、あれ。
でも
早く飲んでしまえばええねんな。
あ、そうかもしれないです。私早く飲んじゃうのかもしれないです。
ふにゃふにゃになる前に飲んでしまえば
そうですね、
いいのかもしれないですけど、
はい、だからあんま気になってないですね。
で、紙のストローが出てきたら、
はい、
早く飲もうっていうことよね。
あとベロベロ舐めないってことですね。
あ、そうそう。内側からだけじゃなく外側からもね、
はい、
うん、そのへたらないようにうまく使えっていうことか、
はい、そうですね、
うん、なんかそれもな、世話したいな、なんか、うん、なんか考えさせられますけどね、果たして、
うん、
だから前言ったようにそんなしても人類の絶滅が100年後から100年と3分後になるだけちゃうんかと、
うん、
そんなん嬉しないわと大して変わらないかとそういう気持ちにさせてしまうのがどうかと思うんですけどね、
うん、
さっきのマイナス44度と45度の間にどんな差があるねんっていうのと同じでもう一緒やないかと、
はい、
言いたくなるこの気持ち、
はい、
どこにぶつければいいんでしょうか。わーわー言うとりますが、7月にはね、
はい、
あの選挙があったじゃないですか、
はい、
もう一月ぐらい経ってますけれども、
はい、
うん、でこの放送流れてる時に、
はい、
まだ石破さんは総理をやってるのかどうかよくわからないですよ。多分やってんのやろな、辞めない言
う
てはったから。
うーん、
もし違ってたらすいません。なんかその辺はどうですか、選挙行った？
行きましたよ。
おー、
はい、
で開票の結果もちゃんと見た？
あ、見ました見ました。私のあれにはならなかったですけど。
あ、そうそう、そっか、それは残念。いろんなニュース聞いてて、
はい、
その若い世代としてどう思いました？
うん、
まあとりあえず自公与党側がね過半数を割り込むと、
はい、
歴史的な大敗を喫してはいましたけどもね。
はい、
うん、
うん、でここもっとお金が欲しいな。
いや、お金が欲しいのはでそれについてのどうアプローチかですよね。
そうですね、
減税をするって言ってる政党があったり、
はい、
いや減税はしないけどその代わり所得を上げるからと言ってたのが与党側ですが、はい、その上げるから言ったってね、
はい、
みんな公務員じゃないんですから、
はい、
総理大臣がそう言ったから言って給料上がるんかと、
うん、
いうことになりますよね。
そうですね、
うん
うん、
だからもう みんな国が経営する会社にしたらええね。
うーん、
ほなら総理大臣が上げるって言ったら上がるでしょうねみたいな。
うん、
うん、それはそれは社会主義というものになるんですけどね。
うん、
はい、なんかいろんなこと言ってますが、結局まあ減税であれ給付もするとか言うてましたけどね、はい、1回だけちょっとくれたってね、
はい、
あかんやんっていうことでやっぱ支持されなかったんだと思うんですよ。
はい、
うん、もっと恒久的ないつも安くなるとかね、
はい、
というのはやっぱり税金を下げてもらうのが一番だし、
はい、
うん、消費税下げてくれるのが一番いいわっていうふうにね、
はい、
あの野党の言うことを支持した人はさあそうでしょうねっていうふうに思いますよ。
うん、
本当に消費税って使った途端に 10% とか 8% 取られるっていうのは、
はい、
もう消費罰金税みたいなもんじゃないかと。
うーん、
なんで消費したらあかんのかと。
はい、
1000円消費した途端に罰金100円取りますみたいなもんじゃないですか。
うん、
いやなんでやねんっていうそういう話になりますよねそれは。
うん、
うん、それがやっぱりねもうええ加減にしてというふうになったんじゃないでしょうか。
うん、
うん、まああといろいろ思うんですが、
はい、
日本の物価がすごく安ければね、
はい、
消費税がかかっててもそんなに痛みは少なかったと思うんですよ。
はい、
とか物価がガー上がってきたらそれに消費税がさらに乗っかってくるわけですから、
はい、
これは重く感じるのは当然やと思うんですね。
そうですね、
うん
うん、
あんまり面白くないかな。だからかつて日本も物価安い時はね、
はい、
うん、その消費税もまあしょうがないかなっていう感じで過ぎてたと思うんですけど、
はい、
もうそんなこと言うてるレベルじゃなくなってきたっていうことじゃないかなって僕は思いますけどね。
はい、
はい、じゃあもっとなんかなんか未来に向かって明るい話題ある？
明るい話題ですか？
うん、
ないですね。
もうなんかもう希望が全て閉ざされていくかのような音を立てて崩れていくかのような瞬間でございますけれども、なんかあのほらサブスクとかの配信とか見る時間ある？
サブスク、でも音楽は聞いてますよ、うん、いつも。
あ、これはね、
車の中とか、
車でも聞けるし、
はい、
電車の中でも聞けるよね。
そうですね、
あの映像はなかなかこう電車で見るっていうのもね、
はい、
うん、難しいかな。
あ、映像は見ないですね、
うん、
あとまあラジオ聞いたりとか、
ね、あ、それはええこっちゃね、
うん、
自分のラジオは聞く？
聞かないです。
あ、まあそういう答えとは思ってたんですけど、たまには聞いてみない？
半年に1分ぐらいは聞きます。
半年に1回ね。そうですか。そうか。まあ今は本当ネットでいろんなラジオ聞けますので、
はい、
うん、そういう意味ではね、普通の電波でキャッチする、まあインターネットも電波でですけども、
はい、
はい、Wi-Fi とかで聞く人もいますけども、
はい、
うん、あの本当にラジオの受信機でしか聞けなかった時代とはだいぶ違いますからね。
はい、
時間差つけて聞けたりとかね。
はい、
便利な世の中ですよね。本当。
そうですね。
昔なんて深夜放送聞くためにあの一生懸命起きてて、で 眠、はい、眠ってしまった時のためにカセットテープで録音したりとかして、
はい、
次の日聞くとかね。でもカセットテープ、まあ、オートリバースとかいうのもあったんですけど、
はい、
ラジカセとかだとそんなんついてないんで、
はい、
あの2時間テープでも片面1時間しか録音できないわけですよ。
う
ん、でひっくり返してもう片面ってやらないとね。
はい、
うん、だから半分しか聞けなかったりとかね、2時間の番組が。
あ、
そんな不自由な時代もあったことを思えば、
はい、
今は嘘みたいやね、
うん、今もうスマホで録音して
そうそうそう、それもできるし、
はい、
あ、もう聞き逃し配信もあるし、
はい、
うん、なんて便利な世の中になってるんでしょうか。
そうですね。
な、それなのに昔みたいに面白いことやるといろいろ今規制が厳しくなってしまって、
はい、
できなくなってることも多いっていうね、
うん、
そう、それがちょっとだからもうね、うん、昭和の時代が何でも良かったとは思いませんけれども、
うん、
規制が緩かったっていうのがいい意味でも悪い意味でも、
はい、
うん、ちょっと面白い時代やったなとは思いますね、
うん
うん、
北村さんはメールとか送ったりしたんですか。
あ、ラジオに、
はい、
あのハガキ書いたことありますよ。
うん、はがき職人まではいかない、うん、
まではいかないけど、
うん、
あとあの電話でスタジオとつながってあの鶴瓶さんと話させてもらったりとかね、そういうことありましたよ。
すごいですね。
なんか、うん、当時黒電話ですから、ダイヤル式の電話で、
はい、
であの電話を受けるコーナーがあったんですよ、生で、
はい、
これ東海ラジオでやってたミッドナイト東海っていう番組でね、
はい、
鶴瓶さん木曜の深夜担当やったかな。
はい、
で最後の5分ぐらいのちょっと余った時間に、
はい、
鶴瓶の4畳半というコーナーがあって、
はい、
リスナーからの直電をね、
はい、
スタジオ直通で受けるっていう時間があったんですよ、
はい、
でそこに電話をかけるわけですけど、
はい、
誰かが喋ってる時にかけたってもちろん繋がらないわけですよ、
はい、
でちょうど話し終わるタイミングを狙って、
うん、
その10秒ぐらい前に最後まで回してたダイヤルの指を離すんですよ、うん、
あ、
で最後のがビーって戻る、
はい、
でそこから発信されるわけですよ。
時差とかないんですか、放送されてる
時間。時差はないけど、そのアナログの電話がつながるまでの時差があるのね。
あ、
今みたいに瞬時につながらなくて、
でもそれも計算して、
そうそうそう、10秒ぐらい間があってから呼び出しがつながればかかるっていう、それを計算して最後に最後のダイヤルを回した状態で止めるんです。そんなことができたわけですよ。
めっちゃガチ勢ですね。
うん、そのタイミングでうまくいって2回ぐらいつながって、ね、
え、2回もつながったの、
うん、まあまあ長い時間で、あの何、長い期間でね、
はい、
もうほとんど失敗することがほとんどなんですけど、
はい、
あの鶴瓶さんとお話ができたっていうのはもうすごい思い出ですね。
何話したんですか。
いや、そんなあんま覚えてないですけど、あの大阪に住んでて、
はい、
今はこっちに来ててみたいな話とかね、
はい、
うん、しましたね。なんかさせてもらって、
うん、私も家団と話したことありますよ。
あ、それは
電話で。
あ、電話で
ラジオで。
いや、すごいやんそれ。何、抽選かなんかで当たったん。それともなんか、
いや、私めっちゃメール職人やってるんですけど。
あ、そんなメール職人やったんや。
そうです。それで、そう、
初めて聞いたで。
だって言ってなかった。
そうよね。何隠してんのそれ。
隠してたわけじゃないですけど。
うん。
はい。
ヒゲダンにバーメール売ってて、
はい、
ラジオで採用されたん。
そうです。恥ずかしいから、うん、でもそれ以来電話コーナーは一切応募。メール送ってないですけど。
あ、
電話コーナー以外のコーナーにめっちゃ送ってます。
ああ、そうなんや。でもその電話コーナーで一回採用されたことがあって、じゃあ今日はこの子に、
はい、
かけてみたいと思いますみたいな感じで、
はい、
かかってきたん。
そうですね。
生放送。
いや、その時はたまたま録音で。
ああ。で、急に電話かかってきて。
そうです。バイト行く前にかかってきて、知らない番号から。
かかってきて。
なんだと思って。
ねえ。
一回スルーして。
うん、そういうことになりがちよね。
で、もう一回かかってきて。
うん。
出たら。
うん。
えみたいな。
ああ、そう。
最初は本人じゃなくて、うん、スタッフなんですけど。
あ、まず事情の説明をしてくれるわけや。
はい。
うん。
それで。
カオさんですねっていうことで、
はい、
応募されましたよねっていうことで、
はい、
実は今収録中でみたいな。
そうです。
ああ。
でも、まあ、うまく私的には受け答えできなかったのでもう恥ずかしいから、
どうしても
応募しないってことで。
ああ、でも緊張するもんね、さ、いきなりね。
そうですね。
もうほんまにそれはもう無理もないよね。
はい。
ああ、でもいい思い出やね、それは。
そうですね。でもそれをその回の録音も一応撮ってあるんですけど、全然聞き返してないです。
まあちょっと自分の声をまた聞くのもね。
はい。
ああ、そうですか。あとラジオでね。
はい。
これ僕は仕事ですけどね。
はい。
あの東日本大震災があった時にね。
はい。
浦安に当時いて、もう液状化現象でもすごい被害が出たわけですよ。
うん。
で、その復興の模様、復旧の模様とかを、
はい、
毎週電話でレポートしてくださいと。
うん。
FM 東京さんから依頼がありまして。
はい。
で、あの山田久志さんという有名なパーソナリティの方とかね、
はい、
あのその番組の中に毎週浦安のレポートでつながるコーナーっていうのができたわけですよ。
はい。
で、あの僕は電話でね、
はい、
出るわけですよ。
へえ。
もうこんな緊張することなかったわ。ほんまに。そんな自分の喋ったことが生放送で次の瞬間にはもう電波になって関東一円流れるわけですよ。
すごいですね。
そんなこといつもやってる、ラジオやってる人ならいいですよ。
はい、
できるわけないじゃないですか。いやいや、ちょっと待って。やってるよね、僕確か。うん。
規模が違いますもんね。
まあ、それもあるし、ほんでもね、あの最初に電話のレベル調整してね、
うん、
あのじゃあこの後あの始まりますんでみたいなね。
はい、
打ち合わせでもう電話の前でもう、もうほんま、あんな緊張することないわっていうね。それで、あの、よろしくお願いします、みたいな感じで、
はい、
浦安の状況どうですか、みたいなことで、またこう、受け答えするっていうのをね。
はい。
あれはもう、ね、まあ仕事でしたけど、大変でした、本当。だから本当、そんな電話でラジオ出演なんて、鶴瓶さんと話して以来ですもん。
うん、どっちが緊張しました？
いや、まあその鶴瓶さんも緊張、13歳ぐらいでしたからね、僕も緊張しましたし、
うん、
それから山田久志さんと話した時も緊張しましたね。本当にもう何十年ぶりいう感じで、
うん、
いやだからもうね、ラジオって大変ですよ。
そうですね、う
ん、自分の喋ったことがついもう流れてるわけですから。
はい。
って考えたら、
はい、
あ、これラジオやったんやっていうね。
そうですね。
すっかり忘れてたっていうね、
はい、
糸電話かなと思ってたんですけど、いや、そうじゃないっていうことで、
そうですね、
もう本当にもう大変でした。何の話やね。よくわからない思い出話になりましたけど、
はい、
いや、そのヒゲダンの番組のね、
はい、
メール職人やったとは。じゃ、何回もその採用はされてるでしょう。
そうですね。
ねえ、いや、すごいな。
結構。
すごいな。
結構有名になりました。
あ、そう。多分そこではカオさんとは言うてないんやろうな。
もちろんです
ね。ラジオネーム。
絶対バレてはならない。
絶対バレてはならないのね。
はい。
じゃあもしかしたらこのヒゲダンの番組を今からでも聞いてたら。
はい。
あ、もしかしてこれはカオさんかなっていう。
いや、結構バレると思います。
私も本当はラジオやってるんですけどみたいな、一回書き。それはあかん。
バレちゃいますよ。
バレちゃいますよね、はい、そうか。いや、でもそんな そんなメール職人やってあったとは。
なんならヒゲダン以外でもやってます。
あ、そうなの。
そんな、
うん、
1個とかしかないですけど。
うん、あ、そう、
はい、
じゃあ一つうちの番組にもメール書いて、はい、めっちゃうちわやんそれ。そうですか。じゃあちょっと今日はね、曲、はい、ヒゲダンの曲ではないセレクトになってますけれども。
そうですね、
はい、じゃあここで紹介していただきましょうか。
はい、スピッツでスパイダーです。
スピッツでスパイダーをお送りしました。
午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
はい、いや後半ということで、
はい、
いやスピッツちょっと懐かしい感じが僕はしますけどね、
はい、
いい曲たくさんありましたしね。
いつもおばあちゃんの車の中でかかってた曲で、
うん、おばあちゃんがファンやった。
そんなめっちゃファンってことじゃないんですけど、うんうん、いつもスピッツがかかってる車だったので、ね、今はヒゲダンがかかってるんですけど。
いやでも世代を超えてね、
はい、
その親しめるっていいよね。
そうですね、付き合ってもらってますね、私のヒゲダンの推し活に。
そうか、もうおばあちゃんすごい方なんですよね。
そうですね、
ね、
私より元気。私より生命力にあふれてますね。
それはすごい。うん、いやなんかそれでお米を送ってくれるいう話あったじゃないですか。
あ、はい。
実は日本のお米を全部仕切ってはるいう話もありますけれども、勝手なこと言うてますが、なんか備蓄米とかをね、
はい、
放出してちょっと安くなったかもしれんけどとか、
はい、
アメリカと農作、その農作物輸入増やすって言うても、なんかいやそれは誤解だと、
はい、
別に増やすわけじゃなくて、アメリカからの輸入は増やすけど、その分他の分他のとこ減らすみたいなね、
はい、
いやそれは変わらへんやんっていう、に消費者からしたらみたいな、
はい、
なんかよく見えない状況でニュース伝わってきてるっていうのが、これ撮ってる段階なんですけれども、
はい、
まあ、8月19日の時点でそこら辺がねどこまで明らかになってるのかなっていうのもあるんですが、
はい、
ねえ、なんでその昨日今日お米の不作になったわけでも何でもないので、
はい、
それがなんであんなに米不足になったのか、
うん
うん、誰のせいやねんと、
うん、
思いますよね。
そうですね、
うん、本当にまあ安く買えることが消費者にとってはありがたいわけですがね、
はい、
うん、そっか、あんまりカオさんとかお米だから自分で買わなくても送ってもらえるんだよね。
そうですね。
そうそう、羨ましいな。
でもお米なんか食べ放題みたいなとこあるじゃないですか、
うん、
ファミレスとかで、
はい、
そこでめっちゃ食べるようになりましたね。
ああ、ここぞとばかりに
何杯食べてもいいっていうとこ、
はいはいはいはい、
に残さずちゃんと食べるようになりましたね、
うん、ああそういうとこはいいわな。うん、だから僕も松屋の定食とかで、
はい、
ご飯普通でも大盛りでも特盛りでも同じ値段なんですよ。そら特盛り頼むわねみたいな。
そうですね、
で特盛りだとちょっとちょっとお腹苦しくなるんですけど、
はい、
苦しくても食べるよねみたいな。そらありますね。
そりゃそうですね。
うん、いやそうやな、本当になんか食についても考えさせられることの多い今年でございますが、
はい、
ねえ、まあ、今年あと4ヶ月っていうことで、
うん、
それもな、もう後半ですから、
はい、
あ、8月も後半になってますので。
早いですね、
うん、まあ、先日はではそうか、終戦の日もありましたけれども、
はい、
うん、まあ、今年は戦後80年ということで、
うん、
うん、もうそんな戦争中の話なんて遠い昔のことのように、
はい、
自分の生まれる前という点では、 僕にとってもそうなんですけどね、
はい、
川さんにとってもそうだと思うんですが、
はい、
うん、なんか平和について考えたことってあります？
まあ平和であってほしいと思いますね。あの私朝ドラが好きなんですけど、うん、
はい、
あの朝ドラでもよく戦争の話とかやってて、
あ、
今もアンパンでもう終わりましたけど、うん、戦争編はやってて、
あ、
大変だったんだろうなって思いますね。うん、
ねえ、だから日本もあの核武装したらええねんみたいなことを言う勢力のがだいぶ議席取ったみたいですけどね、
うん、
何が一番平和にとっていいのか、
はい、
っていうことよね。かな、
うん、
な 軍事の拡大なんか軍備の拡大なんかしてたらきりないと思いますよね。なんかこっちが増やしたらじゃあ向こうがもっと増やしてきたらどうすんねんみたいなね。
そうですね、
キリのない話ですよね。なまあ本当にいろんなことを考えて、
はい、
新しい時代を切り開いていってほしいわけですが、
はい、
うん、まあとりあえず先週の、あ、前回の話でね、
はい、
川さんはあんまり AI はいらないと
その話に戻るんですか？
いやあのまあこのいろんな世の中謎がありますけれども、
はい、
まあ、そんなことよりも、
はい、
あのね、しっかりこう毎日暮らせることが大事よね。
そうですね、
うん、
うん、
なんか今そういうことで困ることってある？やっぱ税金が高いとか、
あ、
給与明細とか見て社会保険料とかバー引かれてるやん。
思ったより引かれるなって思いましたね。
ねえ、
こんな引かれるんだって思って、
うん、
いや少な、手取り少なと思いました、ね、
やっぱ思うよねそれ、
はい、
困ったもんやなほんまに。
うん、
うん、ということでいろいろ考えさせられることはいっぱいありますが、
はい、
そうですね、あの最近はバドミントンはやってんの？
あ、やってますね。明日も行きます。
あ、ちゃんと行ってんねや。
はい、めっちゃ行ってますね。
じゃあもうだいぶ上達したんちゃう？
それがそんなにしてなくて、でもみんな優しい人たちなので、
うん、
あの私がたまにいいショットを打ったら大歓声を起こしてくれるんですけど、
うん、あったかいね
そう、全然1年とかやってる割には上達してないですね
でもやりたいこといろいろあっていいよね。そのバドミントンもそうだし、
はい、
あとトランペットも、
はい、なんかもうでも興味持ちやすいんですよね。ちょっと見ただけでやりたくなっちゃうっていうか、まあ、ラジオもそうですけど
でもラジオももう1年半ぐらい続いてるよ
そうですね、私にしてはめっちゃ続いてる方ですバイトとかも今まで1ヶ月とかでやめてたので
短っそうやったんや。
そうですね、
あんまり続けんのがしんどかったよね。
なんかあのちょっとやりたいことがいっぱいあるので、
うん、
ちょっとでも嫌なことあったら、うん、あ、もういいやってなっちゃうんですね
よく1年半ここで頑張ってくれてるよね。
めっちゃ続いてる方ですよ、
うん、
私にしては
なあいやな、だからまあでも多趣味なのはいいことですよね。
そうですね、でも捨てちゃったものもありますけどね。
あ、もうやめちゃったものもね、
はい、
あの何百人一首とか。
あ、そうです、今言おうとしました最近は言ってないですね。
ちっちゃい子の方が得意すぎるみたいなこととか、
はい、やっぱ仲間がいないと。
あー、とかね。
ですね、
うん、これからまたやりたいことってある？
私いろんな楽器でやりたい楽器があって、
トランペット以外にも、
はい、まあ、吹奏楽であの私やってたのが、オーボエやってたんですけど、
はい、
オーボエももう高校卒業してから吹いてないですけど、またやりたいなって思いますし、あと私が最近気になってるのがマンドリンをやりたくて、
あれはまた
あの音が好きで、
うん、
あとアコーディオンも気になってて。
アコーディオンはあのボタン式のやつ？
あ、多分ボタン式と鍵盤式があると思うんですけど、ね、うん、まあどっちでもいいんですけど。
どっちでもいいってだいぶ。
アコーディオンがやりたいっていう。
あれも難易度高い楽器らしいよね、なんか。
そうですよね。
うん、
高いっていうのが。
あ、それもあるか、うん、はい。あんまりそうやな。
あとベースもやりたいですし。
うん。
もういっぱいあってどうしようって感じ。
もう何それ一人で多重録音とかできるようになるやん、もう一人でオーケストラやったり一人でバンドできてしまうやん。
そうです ね、
ねえ、ベースやってギターもやってとか、なんか
あとアコギもやりたいですね。
あ、
エレキはありますけど、
うん、
アコギはやったことないので。
アコギちょっと弦が硬いからね。
あ、そうですね、うん、
あのアコギにエレキの柔らかい弦を張るっていう反則する人もいますけどね。
あ、それでも成り立つんです
か。まあ音は出ますから、そしたら柔らかいからね、
うん、
まあエクストラライトっていうあの柔らかい弦もアコースティック用でありますけどね。
うん、
うん、そういうのからやればあんまり痛くないと思うけどね。
うん、
うん、いやもう一人でバンドできるやん。
いやそうですね、目指したいですねそれを。
なんか DTM でこう多重録音して、
はい、
打ち込みとかも音楽の基本が分かってたらやりやすいと思うから。
でもたまにやってます。
あ、やってるやん、
はい、
もうミュージシャンとしてい
や
食べていこうよ。
いやいやいやそんな甘くないですよ。
いや厳しいかいや分かりますけど、
はい、
そんないろいろできたらもう強いよ本当に。
うん、
うん、
もう本当は
ピアノもできるし、
はい、
な、
今すぐにでも会社を辞めたいんですけど
そう、もう辞めて音楽で生きようよ。まあ、それで食べていけるようにまでなるかどうか分からないとしても、
はい、
そこそこのとこまでいけるって
言っていけたらいいんですけどね、
うん、あのだから僕が曲作るんでそれをこうね多重録音で形にして、
はい、
まあ歌はあんまり自分では歌わないの。カラオケはやる。
カラオケはやりますけど。
もうカラオケできたらええと思うやけどね。ボーカルも一つやってみるとか。うん、だからせっかくの才能を日々の忙しい仕事にばっかりね持ってかれて十分できないまま埋もれさせるのはもったいないと思いますよ。
うん、うん、じゃあやめていいですかね。
いいと思う、いいと思うって言いたいわほんまに。うん、もうそれ音楽本格的にやりましょうよ。
うん、
DTM の環境を整え、まあすでに持ってるのもあるやろうけど、
はい、
うん、ここならスタジオでちょっと音出しても大丈夫よってことでねえ、練習もそうですけど、
はい、
なあ、なんかな、やっぱりやりたい到達したいとことしてはどんなん、いろんな楽器をこなせるようになって、
はい、
それでどうか、まあ楽団に入りたいみたいなことも言ってたけど、
はい、
うん、
でも今はそんななんかに入りたいっていうのはそこまでないですね。
で、
よく触りたいみたいな、
あ、
やってみたいっていう。
でもスタジオミュージシャンみたいな感じで、
はい、
頼まれたらもうじゃあ何でも吹けますよとか、
は
い、
あ、
ベースでも弾いちゃいますよみたいな、
サポートメンバーみたいな、
うん、ねえ、それ強いやんそれ。
いや
まあ環境に恵まれてるっていうのもあるよね。
そうですね、
まあ、ちっちゃい時から
人脈とか、
まあ、それもあるし、
はい、
なあ、そんなピアノとか習わせてもらえてること自体羨ましいわっていうね。
うん
、うん、で、あのピアノ得意な人がちょっと最近スタッフでいてるわけですよ、
はい、
でね、あの右手でメロディー弾くのはね、
はい、
まあ正しい指使いかどうかとかっていう問題はあってもまあできると、
はい、
それに左手を加えてとなったらもうその時点でねバラバラに動かさないといけないし、
はい、
すごい難しいわけよっていうことを言ったら、
はい、
いやそんな何が難しいのといやいや、ちょっとそれできる人から見たらできるって当たり前かもしれないけど初心者からしたら左手が加わった時点で難しいのよって言ってもね、
そうですよね、
分かってくれないのよっていうか、もう3歳から練習あのピアノ習ってきたんで、
はい、
もうそんな 左手が難しいも何も覚えてないと、
はい
はい、できて当たり前から始まってると、いや、うん、それはそうかもしれないけどみたいな、
まあできない、やったことない人からしたらそうですね、
うんうん、だからもう簡単な弾き語りができるだけでいいんでって言ったら、そんな1日でできるようになると、はい、いやそんな簡単にそんな簡単に言うけどもみたいなことでね、
はい、
うん、ちょっと残念ながらそこちょっとギャップがあるんですけれども、うん、だ僕もねちょっと練習したいんですよ今から。
いやいいじゃないですか、
うん、でちょっと教えてもらいながらね、そのスタッフに教えてもらいながら、
はい、
30周年記念とかもうすぐあと2年ぐらいで来ますので、
うん、
うん、ちょっとね芸を披露できるように。
2年後ですか、遠いですね。
ね、3年後か
遠いですね
2028年目指して、
うん、
その時にはもう弾き語りでね、
うん、
もう何でも歌えるぐらいにねなりたいです。
1年後とかしてい
いんですかそのぐらいでできるならいいんですけどねはい、ちょっと先にしとこうかなとは思ったんですけどね、うん、そうか、まあちょっと頑張ってみようかなと思ってるんですが、
うん、
もうねすでにいろんなことができるカオさんにはぜひその才能をね、
うん、
その伸ばしてほしいわけですよ、
うん
うん、埋もれさすことなく、
はい、
もう開花させてほしいと。
開花したいですね、
ね、本当にはい、ということで、それじゃあちょっとここでまた僕の紹介する曲をいこうかなと思うんですが、
はい、
前回サザンをかけて、
はい、
希望の轍、
はい、
聞いてもらったわけですが、
はい、
やっぱりもう一曲サザンでね、
はい、
今回も8月はもうサザン特集です、僕の中での、
はい、
一曲かけたいと思うんですが、
はい、
これもねよくかかってたいい曲だと思うんですけれども、
はい、
聴いていただきましょう。ではミスブランニューデイ、サザンオールスターズでミスブランニューデイでした。やっぱ曲作りが本当うまいなと思うんですけど、
はい、
うん、カオさんがサザンで好きな曲って何かある？
結構私 の、 その好きな、
うん
お気に入りの曲を集めたプレイリストがあるんですけど、うん、
はい、
それに結構サザン入ってまして、うん、
じゃあそっから紹介してもらってもよかったな
「真夏の果実」とか、
あ、はい
「愛はスローにちょっとずつ」とか、
あ、
勝手にシンドバッドも好き
です、ね、あ、これはもうデビュー曲ですね。
はい、ピースとハイライト、
あ、これは比較的最近ですが、
と恋のブギウギナイト、
うん、
あと津波とか、
はい、
ホタルとか結構入ってますね。
あ、そういえばピースとハイライトをここでかけたことあったような気がするな。
あ、そうでしたっけ。
うん、確かかけた僕の勘違いかな確かかけたような気するんですけどね。
うん、
いや、いろいろ幅広い曲作りを息長く続けられるのがほんますごいなと思いますね。
すごいですね、
うん、はい、ということで、そろそろ終わりのコーナーに差し掛かってくるんですけれども、
はい、
まあ夏暑い暑いって言うてるだけじゃどうもならないんですけど、
はい、
まあとりあえずもう夏休みも終わってるこの時期ですので、
はい、
次なんか9月とかね、
はい、
目指すものって何かある？ 9 月は
目指すもの
ちょっとは涼しくなるかな。いや、ならないよな次の放送日は9月の3日になりますけれども、
うん、
うん、
暑そうですね。
まだ暑いやろな、
うん、
あ、そっか、うん、夏が終わらないっていうのはね本当困りますよね、
うん、そうですね。
だからなんか終わらない夏とか言うてこう曲にしてる、そんなもん曲にしてる場合かみたいな
そういう意味じゃなくないですか、終わらない夏ってい
や、そういう意味ちゃうのそれは
気温的なことじゃないですね、多分。
そうなんかな、
わかんないですけど。
だからそのミュージシャンの人に責任があると僕は思うわけですよ。それ夏を持ち上げすぎるから夏が調子に乗っていつまでも暑いんやろうと、
うん、
だからもう夏いらねとかいう曲を流行らせろ そしたらちょっと、あんまり望まれてないんやっていうことでね、
うん、
涼しなるんじゃないかっていうね、
うん、確かに終わらない秋とかないですもんね。
そうそうそう、秋を終わらせるなよっていう、そんな曲どう？秋を終わらせるな。
作ったらどうですか？
春短いんじゃって文句ばっかりの曲になりますけどね。、
はい、
そういうアルバム出したいと思ってますね。
いいですね。
もうアルバムタイトル「天に翼吐くラブソング」とかいう、どんな罰当たりソングをこう揃えればいいかなっていうね、そういうので攻めるのもロックじゃないかなって思ってますけどね。
はい、
い
いと思います。
はい、そのうちデビューシングルもレコーディングしたいなと思ってます。はい。さあということで、いろいろ今日は音楽の話もできましたけれども、
はい、
うん、やっぱり、ね、趣味でいろいろ楽器演奏するのもそれだけでもいいですけど、
はい、
作品として形に残せればよりいいと思うんですよ。
はい、そうですね。
ねえ、うん、だからもう本当にそれだけで食べていくとかっていうのはもう音大出てる人とかもたくさんいますけどね。
はい、
学校の先生とか音楽の先生とかなりゃ別ですけど、
はい、
なかなかやっぱりその難しい世界だっていうのは僕も知ってますけどもね。でもな、もし僕がちっちゃい頃からピアノを習えてたら、
はい、
まあそっちの世界に絶対進んでたやろうなと。
いや今からでもいけますよ。
今からだからまた来世で頑張るしかないみたいなね。
いや今から行きましょう。
今から行くの。結構遅いデビューになるでこれ。
いや
インディーズで出すんやったらまあ今からでもできると思いますけどね、
うん、
メジャーから出そうと思ったらもうなかなか
逆にいないからいいじゃないですか。
あ、
いたら目立つっていうか。
あ、まあそうかもね。
はい、
いてもこう演歌とかそっちの方で出る人やったらいてるやろうけどね。
はい、
うん、
あのお笑い芸人の錦鯉知ってます？
錦鯉、あ、そう、
確か片方が結構何歳だったかわからないですけど、結構な遅めでブレイクしてみたいな、
あ、
それで芸人に夢与えたみたいな人なんですけど、やっぱ目立つ、その分目立つっていうか。
あ、そうやろね、逆にね、
逆に音楽であんまそういうの私は知らないっていうか、なんかいいんじゃないですか。
あ、そうか。ちょっと狙い目かもしれないね。
はい、
もうみんなをあっと驚かすような。
はい、
うん、ちょっとそれはちょっと狙いたいですね。
うん、
うん、でもお笑いの方でももっと頑張りたいんやけどね。
あ、そうなんですか。
うん、もうその錦鯉さんに負けないぐらいに、
うん、
でちょっと あの漫才するには相方が必要なわけですよ。
うん、
で相方をあのスタッフに頼むんですけどね、
はい、
なんか乗るようなふりしてちっとも乗ってくれないんですよ。だからこうめっちゃ年の差のあるコンビっていうことで、
はい、
それはそれでインパクトあるかなって思うんですけどね。
そうですね。
うん、なんかなかなかこういざとなると嫌だとか言うんですよ。
まあ、相性は大事ですからね。まあ、
それはそうなんですけどね。
はい
はい、ではまあそうですね、僕もいろいろまだまだ目指していかないかんということで、
はい
はい、もう30周年に向けて、
はい、
お笑いと音楽で、
はい、
もう共に天下を取るぐらいの勢いでガンガン突き進んでいこうかなと思っておりますので、
はい、
マジですから、
はい、
ぜひあの川さんも夢を諦めずに、
はい、
あの音楽いろいろやってほしいなと、
はい、
思います。
はい
はい、ぜひ30周年にはカオさんも出ていただいて、
はい、
何か披露してくださいよ、
はい、
おたまトーンでもいいし、いろいろできるって本当にいいと思いますよ、本当。
うん、
うん、ということで、はい、今日もお送りしてきましたけれども、
はい、
まあ、まだまだ先も言ったように先は長い夏が続いてしまいますので、
はい、
もうじわじわ熱中症になるっていうのがね、これ怖いんですよ。
そうですね、
あの自分では大丈夫と思ってても、
はい、
気がつけばもうだいぶ来てるっていう状態がね、
はい、
あったりしますので、
はい、
もう本当にあの 注意しすぎるぐらいにね気をつけて水分もしっかりとって過ごしてください。
はい、
はいはい、ではまた、次は今度は9月になりますが、
はい、
お会いしたいと思います。第1第3火曜日ということでね、
はい、
では最後のアナウンスお願いします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から小谷さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日は桜子さんと北村さんのお二人が生放送でお送りいたしますので、ぜひお聞きください。
はい、じゃあ今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、この時間お相手は北村亮介と
カオでした。
ではまた次回ごきげんよう。